第一サムエルの御言葉を言います、実節から11節、12節、13節、14節まで、ご一緒にお読みしましょう。第一サムエルの一章の10節からお読みします。3、はい、
あなたの心は痛みや、彼女は死に乗って激しく泣いた。そして聖火を立てていった。万軍の主よ、もしあなたが明日の悩みの帰りにて私の心に留め、この明日目を忘れず、この明日目に男の子をさせてくださいますなら、私はその子の一生を主に捧げています。そしてその子はあなたに神の手を与えません。あなたがその前に並ぶよって言われた。主はその子を守るのに、あなたはこの道で祈っていたので、理由が多くなり、その声は聞こえなかった。それでエリは彼女を祈っているのではないかと思った。エリは彼女に言って、何を言っているのかが、いろいろ話したい。あなたは答えていった。いいえ、大使様、私は心に悩みのある女でございます。どうしても私はこの人ではありません。私は死の前に私の心を突き出していたという。
サムエル記というのは紀元1100年頃から900年頃までのことが記録されている歴史の書物です。そして、このサムエル記は預言者サムエルが活動したその内容が、詳しく書かれている内容というところでもあります。モーセの指導者として出エジプトをし、40年間アラノを治めて約束の地のカナンの入り口まで、来ました時に指導者モーセは神様の身元に召されていたようできました。そしてモーセに続いて代わってヨシュアが指導者として立ち上がり、ヨルダ川からついに約束の地に入ることができました。まあ、そしてヨシュアが世を去りました時に、次々と人々が立ってイスラエルを指導して、あるいはその危機を救うその働きをしました。この人々は神様に立てられたイスラエルの神に立てられた人々であり、それはシシと呼ばれております。シシと呼ばれているその預言者と呼ばれる人々が働いてですね、そしてイスラエルの神を導きました。そしてシシによってイスラエルが導かれ支配され、指導されるその後にサウル・ダビデという王様が起こされて、王朝時代のこの時代が始まっていくわけです。そしてこの王朝時代の最初に、この走りとして預言者であるサムエルがこの活躍をしています。まあ、サムエルは、今日お見せしました、ハンナの一人子、長男になるわけです。今お見せしましたように、ハンナという人はですね、馬爪でありました。そして、本当に、意を決してですね、はい、万軍の主に祈って、私に子供を与えてください、もし、この、ね、祈りが聞かれるならば、その髪の毛に、カミソリを当てず、そして、神様の前に全てを捧げますと言って、そしてサムエルは預言者としてそれから活躍をする。まず最初に第一サムエルの一章の二節を見ますときに、こういうことが書いてあります。エルカナには二人の妻があった。一人の妻の名はハンナ、もう一人の妻の名はメニーナといった。メニーナには子供があったが、ハンナには子供がなかった。エルカナという人に二人の妻がいたそうですね。最初はですね、ハンナを愛して連れていました。ところがハンナは、まあ、正直に乳母でありましたので、子供は生まれません。ですから、この当時の習慣でありましたように、自分の世継ぎといいますか、自分の子孫を絶やさないために、ペニンナという大の場面の妻を迎えました。ペニンナには子供が与えられました。でもハンナには子供が与えられなかった。7節を見ますと、6節7節を見ますと、7節を待ちます。毎年このようにして彼女が主の宮に登っていくたびに、フェニーナは彼女を苛立たせた。そのためハンナは泣いて食事をしようともしない。6節は、彼女を憎むフェニーナは主がハンナの体を閉じておられるというので、ハンナが気がもんでいるのに彼女をよく苛立たせるようにした。 ですからペニンナには子供が与えられました。ハンナには子供が与えられなかったんですね。それだけでもすごくストレスを感じるものでありますが、1年に一度主の宮に、礼拝をした時に家族が、聞くときにですね、生贄をですね、その一部を、その家族ごとにその残りの一部をですね、分け与えるという儀式があります。ですからペニナは、ハンナには、ね、子供がいないからそういうことですね、生贄の、そしてペニナにはペニナとそして子供たちの分を分け与えているんですね。ところがここにある、ね、ペニンナは、この前の御言葉ですけども、ペニンナはハンナを強く憎んでいたということですね。で、ここの読者と並んでみますと、どちらかというと憎むのは、ハンナはペニンナから嫌がらせを受けているから、ハンナがペニンナを憎んでいるのかと思ったら、そうじゃなくて、ペニンナはハンナを憎む。子供であるペニンナはハンナ、子供であるハンナを憎んでいる。なぜかと言いますと、この夫であるエルカナは、いけにえのものをですね、一人に渡すときにですね、ハンナにはペニンナから見ますと心のこもった生贄を食物を与えている。その様が赤田様にそれが誰にも分かるような状況でありましたので、ペニンナは私はテルカネに対して子供を設けて会場をこもらさないようにしたのに、私には気持ちのこもらない、その気持ちが伝わらないようなこの食物をくれるけども、ハンナには特別に子供がいないにも、いないにもかかわらず、特別な生贄の食物を与えているということで、中でもすごく嫉妬といいますか、その怒りを憎むというところを持ってしまったんですね。ですからですね、毎年、その主の家に行くときにですね、ペニンナはそれが腹立たしくなって、いつもそのことを思い出して、ハンナを冷たくあしらっていたんですね。そしてあるときですね、ハンナはですね、思い出したんです。一緒の旧説を見ますときに、城での食事が終わって、ハンナは立ち上がった。その時、祭司エリは主の宮の柱のそばの席に座っていた。ハンナは、毎年主の宮で食物を与えられる時に、ペニンナから嫌がらせを受けたそのことを、もうこれで終わりにしたいと思いました。ですから、ハンナは立ち上がって、どこに行ったかというと、主の宮に行って、そして、祈りを始めたんですね。最初の時にお読みしましたように、万能の主よ、私の祈りを聞いてください。私に子供を与えてくれるならその子供には神そりを与えません。もう一生その子供をあなたの宮にあなたに捧げて、あなたの働きに捧げてしまいますと、このように祈りをしたんですね。で、私たちがこのお言葉を見る時にですね、考えなければならないのは、いつもですね、私たちは誰のもとにですね、祈りを捧げに仕上がるかということを考えなければなりません。まあ、クリスチャンの信仰生活の中にも多くの問題や困難というのがやってくるでしょう。でも、私たちはその困難と問題をですね、どこに持っているんでしょうか。よく、親しい兄弟姉妹に祈ってください。また教会で祈ってくださいという課題、そういうものは度々上がってまいりますけれども、私たち自身が問題を持っていく唯一の助けを与える方は主なんですね。ですから私たちが問題を持って、そしてですね、その問題を持っていくイエス・キリストをですね、私たちがこの問題を持っていくところでなければならない。詩編の121編の一節の中に、 私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。確かに教会の祈りや兄弟姉妹たちの祈りは大切なものかもしれませんが、でもその祈りに応えてくださる主の前に私たちは祈りを持っていかなければならないんですね。イエス様もこの天の下において、で私たち人類を助けるのはですね、イエス・キリスト以外に与えられていないとこのように教えました。ですから私たちは私たちの問題を主に持っていかなければなりません。そして主に目を注がなければならないと思うんですね。マタイの14章の中でペテロがイエス様の言葉に答えて船から出て湖の上を歩いていきました。彼はですね、最初イエス様と同じような湖の上を歩けるということで非常に興奮したようであります。でも調子に乗ってしまいまして、とうとうですね、イエス様を見続けているならば、イエス様の言葉に、より頼んでいるならば、奇跡的に湖の上を、波の上を歩くことができたんですけども、調子に乗ってしまいまして、自分はどういうような状況にあるのか、どんな神様の祝福の中にあるのかを冷静に見て、足元を見たときに怖くなり、彼はそういうことを進んでいったということです。私たちは祈り始めたならば、イエス様に祈り始めたならば、祈りが完成するまで、最後の最後まで祈り続けるということをですね、私たちはしなければならないと思うんですね。1988年に、私は幼いでできて開拓を始めました。神戸で3年おりました。2年と10ヶ月ありますが、進学校時代に、神戸に参りまして、そして進学校を出て伝道師として2年おりました。で、その時にですね、その菅原先生はその当時の牧師先生でいらっしゃいますが、もうこのまま神戸におりなさい。もうずっと神戸におったら、別に生活の、生活のということはないけど、安定もするし、改革にわざわざ出る、ゼロで出るよりも、ここにおったら、もう、働きもあるし、支える教会も、兄弟姉妹もたくさんいるので、おったらどうかということをおっしゃったんですね。でも、私が検証したときに、一つのビジョンをいただきました。それはやはり教義に対して伝道するんだ、大人に伝道するんだという気持ちが与えられておりました。心がですね、少しその甘い言葉でちょっと狂ったんですけども、神様の前に献身した動機がですね、教義を伝道する、大人に伝道を開拓したいという願いがあるので、最初からその狙いを持って献身しましたので、私はそれを貫きますと言って神戸におってず大阪に出てきました。で、大阪に出てきて何もなかった、毎日が、楽しい伝道生活をしていました。とにかく何もなかったんですけど、楽しい伝道をですね、もういろんなことをさせていただいたんですね。でも2年3年4年5年経ちますとですね、だんだん苦しくなってきて、このままでこの改革は続くんだろうかという苦しいところを通りました。途中で、方向を変えた方がいいかな、開拓の方向を変えた方がいいかな、この場所がいいかな、こういう伝道の仕方がいいかな、いろいろ考えたんですけども、最初から与えられたように、私はこの場所で、この土井の場所でするんだという初心貫徹を貫いて、そしてそれからですね、楽になるわけじゃないけど、もうそれから8年ぐらいまた苦しいところに行って、苦しいところがあって、今度はですね、また10年ですね、森内のところにいて、またそのところでも本当にこれでいいのかなと思いながら、新しい魂はどんどんどんどん来るんですけども、その辺の土台がはっきりしっかりしたいんですね。こういうような状況でいいのかと思いましたけども、でもこれは神様がされたことだから、私がどうのこうの言うべきものじゃない。そして神様に従っている限りですね、神様は別に私たちの命を取られるわけでもないので、命がある限りこのまま主心判断すべきだと言って、この今日までやりたんですね。今はですね、すごく安心して伝道することができる環境が神様から与えられています。この言葉にありますように、一つ神様の前に祈りを捧げたならば、 最後の最後までそれが完成するまで私たちは祈り続けなければならないし、忍耐を限りを尽くして突き進まなければならない、こういう気持ちをですね、持たなければならないと、今本当に心から感謝しております。第2番目に今度はですね、一章の十節を見ますときに、そして十節からですね、十節に、そして誓願を立てていった万軍の主よ、もしあなたが橋ための悩みを顧みて私を心に留め、この橋ためを忘れず、この橋ために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の衣装を主にお授けします。そしてその子の頭にカミソリを立てません。これに祈っております。ここで、この内容をちょっと見ていただきたいと思いますが、彼女の祈りの中をずっと見ますときに、彼女の祈りは非常に謙遜な祈りであったと思うんですね。祈りの内容でありますが、その内容を見ますときに、あなたが発しための悩みを顧みて、この発しためを忘れず、この発しためのために男の子を授けてくださるならば、その男の子を主に捧げて、一生その神先を当てません。ここに言っているんですね。ここに、はしためと言って、主の前に非常に謙遜な祈りを捧げているんですね。もし、私たちが、このハンナと同じような状況になったらですね、多分、ペルカに対する、怒り、ペルカがハンナを憎んだような、それ以上のですね、憎しみというか、怒りを、持つだろう、このように考えますよね。ひょっとしたら、ペニーナに対する憎しみも、怒りもあるかもしれないけども、そういう状況にしたところの、エルカに対する、夫に対する、この、イーブも憎しみも持ってしまいますし、まあいろいろそれを考えているときに、こういう環境においた神様は私をどうしたいんだろうかと、このようにですね、逆に逆手にとってですね、神様を向かってしまう状況であると思うんですね。でもそのような環境の中に置かれていたとしても、別に母が悪いわけじゃないですね。子供が生まれないのは神様のせいですよね。神様がそうとどめていらっしゃるんですから。ですから母はですね、本当に怒りを持ってもいい立場でありましたが、彼女はね、はしためと自分自身のことを言うているんですね。神様がよしとしなければ私の人生に何事も起こらないんだ、自分が命を与えられていることも、エルカナと、この夫婦生活を営んでいることも、その全ての出来事は神様の御手の中にあって、神様がそれを定めていらっしゃるんだと、彼女は本当に真摯な気持ちを持って祈りを捧げているんですね。私たちがお祈りをするときに、そういうような心砕けたところの謙遜な祈りをしているかどうかを私たちは吟味しなければならないと思うんですよね。まあ、イザヤ書の55章の9節の中にこういう言葉がありまして、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いという言葉があります。ですから私たちの起こる出来事は、愛に私たちを愛する神様は私たちにとって一番最善のことを、最善な環境を私に与えていらっしゃるというふうに私たちは感謝しなければなりません。そして感謝を捧げて主の前に、その今あることを満足として良しとして受け入れるならば、神様は今の環境からまた違う環境と私たちを受け入れに変えてください。私たちが信仰的に成長しなければ、物質的な面においても神様は祝福を与えることができない。もし内側にお金を管理するような知恵がなければ、多くの富を与えても私たちはその富のために、自分の身を滅ぼしてしまいます。私たちの知恵に多くの富を管理する知恵と知識が神様から与えられているならば、神様は私たちの 多くの富と知恵を富を与えてくださるはずです。ですから私たちは自分の置かれた環境というものが神様にとって愛なる技であり、私たちにとって最善であるということをいつも感謝する気持ちを持たなければならないと思うんです。ハンナを、サムエルを見て、ハンナの状況を見るときにですね、非常に肩を持ちたいという気持ちになりますが、ハンナはそれは意に返さなく、ね、ハンナは神様にだけ のみに、この望みをかけて祈っているわけであります。第4番目に、今度は次の言葉で、一章の10節を見ますと、これです、12節。12節と13節を読みします。ハンナが主の前で長く祈っている間、エリはその口元を見守っていた。ハンナは心の内で祈っていたので、唇が動くだけでその声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのではないかと思った。私たちがですね、お祈りを捧げるときに、僕の場合は、誤解される場合があると思いますね。熱心に祈れば祈るほど、ね、私たちは正気だと思うんですけども、周りの第三者が見ると気がずれているように、私たちは正気で一生懸命よ、これは熱心に祈ってるんですよ、熱心に祈ってるんですよと言うんですけども、第三者が聞くと気が触れているというか、ここに書いてある、詐欺に酔っ払っているようなですね、何かわけのわからないような祈りになっている場合です。冷静に祈るときはいいけれども、感情をとり出して祈るときにですね、涙は出るわ、鼻は出るわ、もう叫ぶわ、そして泣くわ、もう何とも言えないような、そういう状況になると思う。熱心になればなるほど、周りの人から見たら先に酔っ払っている、気が動転した、気が狂っている彼女に祈っている場合があると思うんですね。例えば、創世記の2章の1節を見ますときに、人々は皆驚き、惑って互いに言った。一体これはどうしたことかと言った。しかし他に、彼らは甘い不動心に酔っているのだと言って、あざける者たちもいたと書いてあります。ですから、主に熱心になればなるほどですね、もう心も、もう手も心も引き当てて、今度はですね、心の中で静かに祈って酔っ払ってるかのように、もう見た目に満たされて祈ってしまうという、そういうことは多々あると思うんですね。例えば、パウロという人は、第2コリントの5章の13節でこう言っていますね。もし私たちが、気が狂っているとすれば、それはただ神のためであり、もし正気であるとすれば、それはただあなた方のためです。ね、神様の前には、ね、気が狂ったように祈るのは無駄じゃないですかとパウロは言っている。ね、周りの人、第三者をつまずかせないために、正気で人と接するときは、その第三者をつまずかせないために、私はあなた方のために、私は正気でいるけれども、神の前に出るときには、もし気が狂っている神様に私はいつも祈っている、ね、で神様が私を顧みてほしい、顧みてくださいという、もう切にその思いだけで一生懸命祈っているだけであって、別に第三者に知らせればに、あなた方のためにね、気持ちをこのために祈っているわけじゃない。つまりパウロは、私は神様を知りたい、もう全能なる神様の力に預かりたい、ただそのことの一生のために私は祈っているんだ、私は神に従っているんだと、このようにパウロはこのように言っているんですね。ですから神だけと言いまして、最初のエリはですね、ピタですね、酔っ払っているかどうのこと言われても、ああ、最初は私は、ね、お酒なんか飲んでませんよ、ただただ番組の人に祈っているだけなんです。私の願いを聞き遂げていただく、もう自分 の, もうあの生涯をかけたような、もう本当にね、大きな命を捧げているだけなんです。どうして私は酔っ払っているんでしょうか。私は神様の前に、ただ願っているだけなんですと、このように彼女は弁明している。ですから、私たちは、ね、第三者の世の人たちに対しては正気な 感覚を持たなければなりませんか。神様の前にはもう全然全ての気持ちをですね、かえり出してですね、私たちは言わなければならないと思います。これにして私たちは、ね、お祈りをするときに誰に祈りを捧げているのかを見なければなりません、ね、天と地を作られた私たちを救える主に私は祈りを捧げている。そのために私たちは祈りの信仰生活をしているんだ。そして、次にですね、その次に自分自身をいつも切り下らして柔和に神様に祈らなければなりません。神様、あなたが良しとしなければ私の人生は神様によって救われることはありません。私にももっと道徳的な正しい人はたくさんいるけども、あえてその人たちを無視して神様は私を見せてくださったんだ、私を救いの中に入れてくださった、この救いは神様の御心にかね、神様の恵みによって救われているんだということを知って、自らを本当にいつもですね、減り下って祈っていただければなりません、ね、そしてお祈りをするときは今度は熱心に気が触れるかのように思えるがごとくに、私たちは祈る祈りを捧げていただければなりません、ね、最後にですね、第5番目でありますけれども、前の会合の時にですね、一人の女性が来られました。でこの女性はその当時はですね、一人の男性と同棲していらっしゃったのかな、共同生活してたのかなと思いますね、まあ、それから自分の生活をですね、この生活を変えたいと願いまして教会に来ました。主の救いを求めて、そしてですね、神様 の恵みを求めてやってこられる。で、救護して、信仰生活をどんどん、クリスチャンの、礼拝を捧げるときに、その生活がどんどん変わっていって、どんどん主にあった清いといいますか、まともな生活に変えられて、そして洗礼を受けられました。それから後にですね、しばらくして、それから、勝利に変えられて、その後に、研修がなかったんですね。で、それも生駒の聖書学校に行って、生駒の聖書学校に行って、研究が。研究が。進学みたいなんです。で、ある時、何回か前回がありましてですね、いらっしゃった時に、先生、今は献身しているんですけども、神様もっと深く知りたいんですけども、どうしたらいいでしょうか。で、学校に行っていらっしゃる、進学行ってるんですよ。で、神様もっと深く知りたい、もっと熱心に神様の力を受けたいんで、どうしたらいいですかとおっしゃった時に、その時にですね、それはもう祈るしかないよ、試しに30分祈って30分祈る生活をまずして、でそれで30分祈る生活したら、自分の気持ちが全部自分の力がですね、泣いてしまって、そして神様に導かれて30分以降祈れるから、30分というのを訓練しなさい。で、今度ですね、どうだったかな、中野の国会との政権の時に、保証した時に、また出会ってですね、そして30分になりましたけど、今度はどうしたらいい、今度はね、僕は3時間に乗ってるんです。で、3時間に乗ったら、あなたの人生変わるからね。で、なんかね、僕らこと言ってしまったな、僕らこと3時間も言われて、もうなかなかできないんだけども、時間もないし、この人に僕らこと言ったかなと思うんだけども、大臣先生が昔この地上にいらっしゃった時にね、断食正解の時に来ました。先生、私は何日の断食から神様の祝福を受けますか。あなたは1週間、あなたは3日、あなたは1日だけでいい、あなたは1ヶ月とかね、ポンポンポンと終わった瞬間にどんどん言うていたんですね。で、その時には後で聞いたんです。大臣先生、この人に何で1ヶ月言うて、この人に5日なんですか。先生、なんか啓示があって、神様から導きがあって3日とか5日とか言ってるんです。いや、全然啓示がないんです。ただ私がパッと見た時に、この人は5日ぐらいから、この人は1週間ぐらいからというだけなんです。そしてその言葉を聞いた人が、神様から与えられたと信じて、その断食をして神様に熱心に祈ったら、神様が祝福してくださるだけなんだから、 そういうことをおっしゃってますね。ですからその芝居に3時間読みなさいので、まあ、実際3時間読んでた時代もあるんですけども、あのその小泉の言うからですね、あの3時間読んだらね自分の人生変わりました。そうでしょ、3時間祈ったらね、30分でね、自分のね、肉が、この取れて、聖霊様が導かれて、30分以降の祈るようになるでしょ。30分前は祈ったらですね、肉がね、まだまだ、ね、働いているところで終わってしまうけども、30分以降祈るということは、自分の肉の力がなくなって、聖霊に満たされて、もうね、神様の聖霊によって満たされて、祈らなければ30分以上祈らないでしょ。で30分以上言うと今度どうなるかと言ったら、今度はですね、2時間から3時間ぐらいになるとね、今度はね、何て言いますか、威厳が変わるんですよ。祈りのことが変わり、威厳が変わって、威厳が本当に変わってきて、今度バレエでの威厳になるでしょう。威厳、バレエでの威厳になりました。もうで、バレエでの威厳を今度語り出したら、その威厳の時は私を求めてね、威厳の中に流れている精霊の恵みを知るんですよ。次の御言葉です。次の御言葉、次の御言葉、第1ポイントの13章の話ですが、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう真の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊には信仰が与えられ、ある人には同一の御霊に癒しの賜物が与えられ、またある人には奇跡の賜物、ある人には霊、ある人には霊を見分ける力、ある人には威厳、ある人には威厳を解かす力が与えられる。で、もうね、2時間、3時間、まあ、人によっては2時間、3時間もかもしれない、人によっては1時間も知れませんし、よく祈りの訓練された人は、もう瞬間に30分ぐらいで、ぽっとこう、御霊の働きをぽっと捕まえることができるかもしれません。でもその時にその芝居に行ったのは、これなんですよ。これをね、3時間、4時間ほど祈るときに、精霊に満たされて、もうこれかというぐらいに満たされて祈るときには、そこに御霊の現れが出てくるから、ですから、ただただ祈ってたらダメですよ。これで入り上げたら、出たらそれでいいという問題ではない。気持ちいいから祈ってるという、威厳を祈ってるというものであって、威厳を語りながら御霊の働きをその中で求めていくんです。癒しの働きを求めて、そして威厳を語っているけども、威厳の解き明かしは何ですかというふうに、心の中にいらっしゃる聖霊様に内側に語っていただいて、その解き明かしを求めて、そしていろんなことをですね、その祈りの中でバレて込んで神様と深く対話していくんですよ。そうしたらあなたの人生に変化が起こりますよ。ですから普段からそういうお祈りをしているときに、聖霊様が知恵が与えられたときに、それをパッと掴むんです。普段の信仰生活で聖霊様が知識を与えたら、聖書の御言葉の知識を与えられたら、パッとその知識を捕まえることです。そして、奇跡を行う力も、まあ、いろいろな癒しのためのものというのもいろいろあります。それぞれの信仰の計りに従って、ロマ書の中に、たまものが人々に与えられているので、すべての人が癒しをするわけではない。すべての人が予言を語るわけではない。でも、その人にふさわしいたまものをそこの中で掴んでいくんですよ。ですから、そういうような祈りをするときに、あなたの人生変わりますと言って、話をしたら、もうそれから話をしたらですね、もうあれからずっと言われて、3時間に乗ってるけども、自分の人生も変わりましたと言って、その後、私は私をですね、教えてください。まあ、私たちがお祈りをすることは、信仰生活で誰もができる素晴らしい霊的な働きであります。もう小さな子供であろうが、年寄りであろうが、どんな人であろうが、祈りを通して神様に恵みをいただくことができるんですね。ですから、どんな御言葉のようにですね、ハンナの祈りがあるように、こんなに出会ったので、彼女は一大復帰して、一大決心をして祈りをした。私たちも、困難があるから祈りが強くなる。困難があるので祈るという。それは、確かにそうでありますけれども、困難がなかったも、神様の恵みを求めて祈るものとならなければならないと思います。神様がですね、私たちに素晴らしい霊的な素晴らしい働きを与えてくださいました。この簡単な祈りを通して神様の祝福に今日もですね、今週もいただいて預かってまいりました。 愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。神様、あなたは私たちに霊的な素晴らしい奥義として命を与えてくださいました。天のお父様、これは誰もが言葉を出すだけで聖霊様に満たされて命が導かれるという恵みをいただくという素晴らしい奥義であることを感謝します。どうぞその祈りを駆使して、神様、あなたの御霊に本当に触れる、交わりをする素晴らしい信仰生活となりますようにお願いいたします。祈りがなくしては聖霊様が十分に働いてくださいません。聖霊様が働いてくださらなければ、十分に働いてくださらなければ、聖書の御言葉を悟り、また人々に知恵を語ることはできません。また聖霊様、あなたの力に満たされなければ、悪魔を制する人々を解放することもできませんし、そしてイエス様の皆の素晴らしい力を発揮することもできません。どうぞ私たち自身がもっともっと真理にして聖霊様に満たされた祈りへと入っていくことができるように、日々の祈りの生活を祝福してくださいますようにお願いいたします。どうぞまた祈りはすぐにできるものではなく、神様、訓練しなければ祈りは身についてはきません。天のお父様、私たちが祈りの勇者として、どんな時にも祈りを欠かさない勇者として私たちを成長させてくださるようにお願いいたします。天のお父様、今日ハンナの祈りがそうでありましたように、素晴らしいイスラエルの成長期に活躍したサムエルを見出します。どうぞ私たちも神様の働きをこの本当に大きく飛躍的に大きくするために、神様、祈りを通して素晴らしい知識が私たち自身に与えられますようにお願いします。どうぞハンナの祈りを通してサムエルが生み出されたように、私たちを祈りを通して自らの信仰生活が大きな働きをするものとして成長させることができるように導いてください。主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。
Amen.